私たちは主イエス・キリストに結ばれたものとして命じ進めます。自分で得たパンを食べるように落ち着いて仕事をしなさい。私は中学生の頃ですね、高校はいわゆる推薦で3年生の時に早々決まっていまして、そして、まあ、もちろんそこに行くことは最初から決めていたことでしたが、それでも周りの友人たちが公立高校を受験のために頑張っているわけで、自分も、まあ、公立高校で行こうかなと思っていた学校もあったので、その学校を受験するつもりで勉強していたわけですね。親から怠けるなよとかって、もう決まったからといって怠けるなよとか釘刺されていましたので、勉強してたわけですね。ところが、ある時担任の先生から、推薦で受かった学校に行くんだったらもう公立は受験するなと言われたわけです。勉強してやってるのになんで文句言うかなって思いますよね。まあ、よくよく考えたら、仮に公立も受かったのにそこに行かないということになれば、まあ、一人分の合格を他の人が享受すべきことですから、そういう点では確かに担任の言うことももっともなわけですが、小生意気な中学生の耳にそんな助言なんていうのは届くわけなくて、なんだよ人がせっかく勉強してんのによみたいな感じですよね。で、担任から受験するなって言われた、つまりそれは勉強しなくてもよいっていうことですねぐらいの受け止め方で、その後はとても自堕落な生活を続けたと覚えています。今でも多分人っていうのは早々と先が決まってしまったら、いつまでもコツコツ努力するなんてことはきっとしないんだろうと。よそさんのことはわからないけど、少なくとも自分はそうであったっていうことは実証済みですね。私、今もこうサンダル履いてるんですけど、今日はそういう靴ですけどね、普段はサンダル履いてるんですよ。で、某メーカーの、手で履かなくてもいいサンダルなんですね。足突っ込むだけでいいっていう、あのサンダルですよ。で、あれに慣れてしまうと、普通のサンダルってやっぱめんどくさいんですよね。手使って履かなきゃなんないみたいな。で、まあ私幼稚園内で履く上履きのサンダルってやつがまためんどくさいサンダル選んでしまったので、毎回同じサンダルなのに片方は足突っ込むだけで履けるのに、片方はもう手でカチャッとセットせないかん、その手間、大した手間じゃないんだけど、それがものすごい手間のように思われて、確かに私はこう楽な方楽な方にこうなんて言いますかね、突っ込んでいく、そういう性質が少なくても中学生の頃からあったっていうことに、最近靴履くたんびに思っているのですね。そういう性分のことを、まあ、自堕落と日本語では申しますが、まあよくできた文字だと思いますよ。自堕落っていうのはね、自分で堕落するって書くんですね。意識的に堕落していくっていうことでしょ、きっと。で、多分私は間違いなく性格は自堕落な性格なんですね。イエスが十字架にかかって殺されて、そして残された弟子たちは大変、まあその出来事が衝撃的だったのですけれども、徐々にそういった衝撃を乗り越えていくようになった。そして生前のイエスの教えというのを思い起こしながら、あちこちにイエスの出来事を伝え歩くようになりました。 迫害されたっていうことを、まあ、首都圏公録とか見ればわかりますが、その迫害されたっていうのは非常に大きな契機になっていったわけですね。エルサレムに残れなくなったという、エルサレムから追い出されることによって、彼らはしょうがないから、エルサレムの外へ、イスラエルの外へ、こう、出て行かざるを得なくなった。でも、まあ、イスラエルというのはご承知のように、こう、すでに国が滅んで散らされていっていましたから、地中海世界のあちこちに、民族的なこう集まり、街道を中心とする民族的な集まりっていうのを持っていたわけで、そこを拠点にすることができた。なので、迫害されたことがかえってキリスト教を地中海世界に広めていく契機になっていくっていう、誠に面白い現象が起こったわけですね。そして、その、送り出されていくとか、追い出されていった先々で、イエスの出来事を彼らは語り出したわけで、そのことが外で受け入れられていく。そして信じる群れがあちこちにできてくるという、そういうまあ不思議な経緯があったということを使徒言行録は多分証言しているわけですね。異邦人の方がむしろ熱心にそのことを受け入れるようになっていった。で、まだ聖書と言われるのが、いわゆる私たちの区分で言うとこの旧約聖書しかないわけでしょ。イエスの出来事なんかが書かれて最終的にまとまっていくのはもう4世紀ぐらいになってからだって言われているぐらいですから。しかもあったとしてもその聖書というのは巻物で、とても高価なもので、その街道に備え付けてある。そして礼拝のたんびにそれを持ってきて広げて読むという、そういうものだったわけですね。私たちのようにこう教会備え付けでも誰でも自由に読めますよ、買い求めることもできますよぐらいの値段ではなかったわけで、聖書というのはそういうものだったわけですよね。ですから書物を通して神の御心を知るっていうことはまずできない。まあせいぜいその安息日に街道で読まれる聖書の言葉を聞くしかない。あるいはイエスの出来事を思い起こして、そして人々にイエスの出来事を伝えようとする人たちは唯一自分の口を通して語る言葉でもってしかイエスの出来事を伝えることはできなかったわけですね。そうすると、語る人にとって、大事だと思うポイントっていうのは人それぞれなわけですよね。まあ、今だってそうですから、牧師が日曜日ごとに、まあ、日本中で今日も例えば我々の教派であっても1650ぐらいの教会が礼拝をするだろうと思われる。その時に語られる言葉っていうのはその牧師が、まあ、大事だと思った、あるいは牧師がこう感銘を受けた、何がしかのこう心を動かされた事柄を喋るわけですから、それが同じではないわけですよね。同じ聖書の箇所を使って礼拝しているところもたくさんあるだろうと思われるけれども、語られる言葉はこう教会によって人によって大事だと思われるポイントが違う、目の付けどころが違うっていう、そういうことが起こるわけですから、ましてやその文字に書かれたテキストであるところの新約聖書、イエスの行ったこと、語ったことなんていうのはないわけですから、そうすると、その散らされていった人々のところで語られる一人一人の大事と思われる事柄が違う。それだけじゃなくて、その人の語っていることを聞く側も、聞く人一人一人によって、心に残る箇所が違ったりする。受け止め方が多種多様になるわけで、まあもちろんそれがいいわけなんですが、そうすると、彼らだって聞く人だってそのテキストなる聖書なんていうのを持ってないわけだから、語られることが全てであって、受け取ることが全てなわけでしょ。そうすると、 みんなが同じことを思うっていうわけにはそれいかないわけで、それがとても素敵なことだと思うんだけれども、まあいろいろ不便なこととか不都合なことも当然起こってくる。そういう現実があって限界があるっていうことでしょうよね。ですからそういう多様な受け止め方をするグループの中には、イエスが間もなく再臨なさると、すぐ来るよっていうふうに信じている人たちも当然いたわけです。そのすぐっていうスパンが、まあ来週あたりとかね、まあ来月あたりとか、それぐらいの極めて差し迫った状況。パウロもそういうふうに書いている箇所がありますね。初期の頃は本当にイエスはすぐにも再臨なさる、だから急いで出来事を伝えなければならないと彼を突き動かした、どうも動機になっているっていうのを伺える箇所もあるんですけども、でもそういうふうに感じている人たちも結構いたわけです。で、来週もし再臨のイエスがやってきて週末の夜が始まるとなったら、まあ、例えばその場に私がいたらですよ、自堕落な性格が目を覚ますわけですね。来週も週末になるのであれば勤勉に働くなんてことはおそらくしないと思われる。あるいは何かのために頑張って備えるなんていうこともしない。もう来週で決着がつくんだからそんなことはしない。多分私は間違いなくそうなるだろうと思いますね。聞くところによると、あなた方の中には怠惰な生活をし、少しも働かず余計なことをしている者がいるということですって今日パウロ書いてますけども、その言葉はそういう状況で語られているわけですよ。もう週末が来るから何もしなくていい、待ってればいいとかね、まあ、口で告白して救われるんであれば、今のうちに告白してしまったらもう何もしなくても大丈夫、天国行きの切符をいただいたようなものだったわけで、で少しも働かない、余計なことばかりしているっていう、そういう状態にある。ね、推薦で高校が決まったら中学卒業まで遊び回るみたいな、まあそういう人ばかりではないんだけれども、でも週末のようになるなら働く必要もないし、何かのために努力する必要も備える必要もない、そういうふうに受け取る人たちがある程度いたっていう状況ですね。だからそういう人たちに向かってパウロは、働きたくないものは食べてはならないと命じていたって言ってるんですよ。ところがこの言葉だけこう切り取られてね、働かざる者食うべからずみたいなところだけ切り取られて、そういう状況だからパウロはこれ言ったんだよって説明しているのに、全く違う状況でその言葉が使われたりする。例えばクリスチャンはだから勤勉でなければならないという意味に、まあ、使われたり勘違いされたり、あるいは働かないものは食ってはならないんだっていうことで、働けないものを差別することの正当な理由に使われたりする。聖書がそう言ってるんだから、パウロ先生がそう言ってるんだから、働かないやつなんか価値がないんだみたいに言われてしまう。まあ多分パウロ先生が一番びっくりしてるかもしれない。こんな言葉は別にクリスチャンは勤勉でなければならないという意味で使ったわけじゃないっていうことですね。その状況があったからそう言っているっていう。時々クイズ番組なんかで、日本国憲法で国民の義務と定められているのは何でしょうとか、三大義務は何でしょうとかっていうのが出てきたりしますね。で、それはもう皆さんもよくご存知の通り、教育、納税、勤労って三つですよね。まあ、教育が義務っていうこともなかなか誤解を生みそうな言葉で、三つの義務って言われても、納税の義務ぐらいは義務として非常によくわかりやすい。 働いて利益を得たら税金を納めろよって、それはお前たちの義務だぞって言われたら確かに義務だなと思うんだけど、教育が義務って言われるとちょっと意味がわからないっていう思いになる。まして労働が義務だなんて言われたら、ますますそれどういう意味ですかってちょっと考えてしまう。びっくりしてしまう。じゃあ働かないもの、働けないものは義務を果たしてないのかっていう、国民じゃないっていうことかっていうふうにも短絡的には考えられてしまう、そういう使われ方ですよね。でも憲法の条文を正確に読むと、その、勤労の義務を定めている27条っていうのはこう書かれてるんですね。すべて国民は勤労の権利を有し義務を負うってなってるんです。そうすると国民の三大義務っていう前に、これは三大権利なんですね。だから働くこともまた国民の権利なんだ、それがまず第一だっていう。であれば、てかだからこそ働けないものを国が放置したり差別することは許されないっていうことになるんです。全く逆ですよね、感覚的にね。事情があって働けないとか、収入がなくて人間らしい暮らしができないのであれば、国が責任を持ってその人の暮らしを守らねばならない。そういう義務ですよね。教育の義務もそうですよね。子供が等しく教育を受けられるように、その保護者たる者は義務を負ってるわけですよね。教育を受けさせる義務を負っている。で、保護者ですから別に両親とは限らない。誰かがその子にちゃんと教育を受けさせるために義務を負えって言ってるわけで、それで義務教育というわけですが、まあ非常に紛らわしい言われ方。労働が義務であるっていう時も、権利なのだからそのことを責任を負う者がちゃんと義務も負えって言って、そういうふうに憲法は書いてるんです。イエスが天の国の例えとして、朝早くから働く労働者と夕方になってようやく職にありつけた労働者の話っていうのを持ち出して、しかも両者が同じ賃金でした、ちゃんちゃんっていうオチをつけているっていうね、このお話今日読みましたが、今考えるとそれはまさにこの労働の義務を定めた日本国憲法の精神はそこに確かに現れているなと思いますという。それこそが天の国だっていうわけでしょ。天の国のありさまとはこうなんだと。5時から働いている人も、夕方5時にようやく職にありつけた人も、同じように神様は養ってくださる。同じように養ってくださる。神様の御心っていうのはそういうもんだ。その御心が満たされているところこそが神の国なんだと、そういうふうにイエスは言っているわけですが、私たちはそうは考えられない。どうしたって損得でしか考えないわけで、それで受け取ると主人に不平を言ったっていうわけでしょ。まさに私ですよね。信仰と労働という今日は説教題なんですが、それ私もそうやって並べてみて、信仰と労働を一口に語るっていうことはなかなか違和感のあることだなと思いました。だからそういうふうに思われる方もいらっしゃったかもしれない。でも信仰も労働も人間の暮らしの全体に関わることなんですね。部分的な事柄ではないっていうことですよね。労働だって単に賃金を得るためだけにあるものではないんですよね。労働によって得る喜びとか達成感とか何がしかの意味っていうのを私たちは多分見出している。あるのかどうかは本当のところはわからないんだけども、でも少なくても私たちが働くっていう時にはそれがただ金を稼ぐためだけとは思ってない。 てかそう思っちゃうとなんかものすごくなんかしょぼくれてしまうというか、なんかちっちゃいことになってしまうので、そうじゃない、何かそこには意味があるとやっぱり信じたいわけですね、考えたいわけで、きっとそうなんだと思う、意味があるのだと思う。だから全体に関わる、私の生きるっていうことの全体に労働も関わっている。もちろん労働に費やす時間というのは生きている時間の3分の1とかしかないのだろうけれども、でもそのこと自体は私の生きている意味のすべてにやっぱり通底している、すべてを領域としている、そういうものですよね。信仰だってそうでしょ。その部分だけ切り取って他の部分とは関わりがないなんていうことはありえない。私の生きているすべての領域にやっぱり信仰は関わってくるんですよ。日曜日のこの1時間足らずのことしか私の信仰の内実はないっていうふうに思わない。やっぱり365日信仰という中で私は生きている。私が生きているということはそこにやっぱり信仰が、まあ、願わくはにじみ出るように生きたいなと思っている、そういうことですよね。人間の暮らしの全体に関わることで、だから信仰があれば労働はいらない、信仰があればもう何もしなくても来週には再臨のイエスが来るっていう、そうはいかないわけです。逆に労働があれば信仰はいらないにもならない、暮らしてさえいければ何もいらないというほど私たちはドライではないだろうと思いますよ。労働にさえやっぱり生きる意味を求めているわけだから、生きることに意味付けすることはまさしく信仰そのものであって、労働もまた信仰と同じ、生きる全般に関わることだ。そしてこの2つは重なっているということですよね。そうなると私が生きるっていう点において信仰も労働も重なっているっていう、そういう状態なんだ。だから人の暮らしって労働も含めたその暮らしの中でどこを切っても信仰という、まあ、血が流れているっていう、切り離せない関係にあるっていうことなんだと思うんですね。ところが時々キリスト教会とかキリスト教事業所とかっていうところはその労働を無理やり奉仕と結びつけて美化してしまうことがあるね。僕は大変危険なことだと思います。奉仕なんていうのは誰かが誰かの働きぶりを評価する基準にしてはいけないことなんですよ。本当にそう思う。でも教会はやっぱ奉仕という言葉が好きだから、よくそれは美しいこととして用いられやすいのために、キリスト教事業所なんかは本当にサービス残業の嵐だったりしたんですね。今も多分そういうところたくさんあるだろうと思われるけれども、大変大きな課題を私たちに投げかけていると思います。パウロがあんなに喜んで奉仕しなさい、奉仕するものは喜んで奉仕しなさいっていうことを言ってるっていうことは、それ自体がやっぱり大変なことだからだと思うんですよ。誰でもそんなことは問題にならないくらい当たり前のことにしてたら、パウロは手紙の中であんなにくどくどと奉仕するものは奉仕しなさいとか、人の働きにはいろんなパートがあるんだからそのどれも大事なんだからみたいなことをあんなにくどくど書く必要はなかったと思います。でもそれはやっぱりいつでも問題になっていたんでしょ。だからあえて書かなければならなかった、何回も言わなければならなかった、それくらいそのことを思っていろいろ揉めに揉めるっていうことを多分パウロは分かってたし、そういう場面にいくつも彼は遭遇したんだと思うんですね。私たちは来週イエスが再臨するなんていうことは分からない、来月になるかどうかも分からない、いつ来るのかも分からない、 誰にもそれは分かりませんが、それがいいっていうか、それでいいんじゃないですかね。私が生きている間に再臨を見たい、再臨の時を迎えたい、で私が生きている間にそれが叶わなかったから私の人生は悲しかったって思う人は多分一人もいないと思います。いつその日が来てもよいように、私たちは喜びを持って暮らしていくんだっていう、生活のすべてでもって、まあ、それが信仰のすべてでもって生きていくっていうこと、人間が共に生きる、手を取り合って進む、それが最大の誇りなんだとして世の中で生きていくっていう、天の国を待ち望みながら、それが私たちに課せられた一番の、まあ、義務であり、一番の権利なのではないか。コヘレトの言葉はね、時々ドキッとすることを言いますよ。全てを虚しいとかね、人間の働きが何になろうかみたいなことを平気で書く。でもやっぱりそこで得たものに喜びを感じることが我々の人生に与えられた祝福だってやっぱり言ってるんですね。そういうことなんだと思うんです。神の祝福っていうのはね、さまざまなことをやはり考えさせられます。私たちの労働のあり方、私たちの生き様、あるいはキリスト教会の中で言われるその奉仕、さまざまなことを考えさせられます。でも本当に天の国を待ち望みながらそれぞれ生きていく、喜びを持って生きていく、暮らしていく、それが一番大事なのだということを思わされたのでした。お祈りをいたします。すべてのものを愛し導いてくださる神様、生活と切り離された信仰はありえないことを改めて知らされます。私たちの暮らしのあらゆる部分で私の信仰が試されているのです。暮らしの丸ごとをもって神様を信じるものとならせてください。復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。